こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。成功した人だけが知っている儲かるスモールビジネスは、 BMR スモールビジネス研究所を運営する内田誠也による、会社員の副業や独立を視野に入れた実践的なビジネス書である、150人以上のスモールビジネス成功者への聞き取りを基礎に、儲かる市場の見つけ方、商品作り、顧客理解、集客と営業の設計を扱う、中心にあるのは斬新な発想を競うより、すでに成果が出ている事業の成功パターンを見抜き、自分の条件に合わせて正しく再現するという考え方だ。目標として掲げられるのは、過度な拡大を急がず、小さく始めて月商100万円を安定的に目指すこと。本社は華やかな企業物語ではなく、再現性、収益性、顧客への適合を順に検討するための枠組みを提示する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、新規性よりも成功パターンの再現可能性を重視する。本書の際だった特徴は、スモールビジネスの出発点を独創的なアイデア探しに置かないことにある。著者は、すでに市場で支持され収益を生んでいる事業には、需要、商品、顧客、販売方法の組み合わせとして観察可能な方があると捉える。そのため重要なのは、表面的に他者を真似ることではなく、なぜ選ばれているのかを分解し、自分が提供できる形へ再構成する作業となる。これは、需要があるかわからない状態で大きな投資をする不確実性を下げる考え方でもある。一方で、再現とは無批判なコピーを意味しない。扱える時間、資金、経験、人脈、地域性といった制約に照らし、どの以上なら参入余地があるかを判断しなければならない。本書は、個人が限られた資源で始める際に、発明家としての能力より観察、比較、検証の能力を重視する。その視点によって、企業を特別な才能の領域から手順を踏んで検討できる事業設計の課題へ引き寄せている。次に、月商100万円を起点に小さくかつ規模設計を示す。本書は、最初から急成長や上場を狙う事業像ではなく、まず月商100万円を確実に達成し、そこから無理なく収益を伸ばす道筋を掲げる。この設定は、売上規模そのものを万能な成功指標として扱うものではないが、個人や少人数の事業者にとって、目標を具体的な検討対象に変える役割を持つ。売上目標が明確になると、必要な顧客数、単価、購入頻度、提供可能な業務量を逆算する必要が生まれる。結果として、見栄えの良い企画よりも継続して提供できる商品か、顧客獲得の費用や手間が課題ではないか、利益が残る構造化を問うことになる。小さく始める姿勢は、失敗を避けるというより、検証の単位を小さくするための方法である。初期の仮説を市場に出し、反応を見ながら改善する余地を確保できる。本書は、規模の大きさを目的化しがちな企業論に対し、生活や資源の制約と両立しうる収益モデルを先に整える重要性を示している。さらに、市場選定を事業の最初の収益判断として扱う第2章で扱われる売れるビジネスの見つけ方と選び方は、本家全体の土台である。商品や発信の工夫だけで需要を作るのではなく、そもそも支払う顧客が存在し、継続的な問題や欲求がある市場を選ぶ必要があるからだ。成功事例を参照する意義も、流行している業種をそのまま選ぶことではない。どのような顧客に何を、どの販売経路で届け、その結果どの程度売り上げが立っているかを具体的に見ることで、市場の成り立ちを理解する点にある。個人にとっては、自分の興味だけでなく、実行可能性との接点を探すことが重要になる。例えば、専門性を活用できるか、少ない固定費で試せるか、顧客に接触する経路を持てるかは、事業選択を左右する。本書の市場選定は、壮大な将来予測を当てにするより、現在すでに取引が成立している領域を観察する実務的な立場に立つ。これにより、事業案を思いつきの段階で終わらせず、需要と供給の条件から比較する視点を与える。そして、商品設計と顧客理解を切り離さずに考える。本書は、売れる商品の作り方と顧客を深く正しく理解することを別々の章として置きながら、両者が相互に依存する課題であることを示す構成になっている。商品は提供者が売りたいものだけで成立するのではなく、顧客がどのような不便不安、時間的負担、達成したい状態を抱えているかに応答して初めて価値を持つ。そのため、顧客理解は、年齢や属性を大まかに想定するだけでは足りず、購入に至る状況や判断基準、既存の代替手段への不満まで捉える必要がある。こうした理解があれば、商品に含める内容、価格の考え方、説明すべき便益、提供形式をより整合的に決められる。逆に、顧客像が曖昧なままでは、商品は機能を詰め込んだだけのものになりやすく、誰に必要なのか伝わりにくい。本書が実例を重視するのは、成功者がどんな事業を選んだかだけでなく、 顧客との対応関係の中で商品を成立させた過程を学ぶためでもある。事業者の都合ではなく、顧客の選択から商品を検討する姿勢が再現しの基盤となる。最後に、集客と営業を後回しにしない売り方の設計、第5章の売り方の設計は、集客と営業を商品の完成後に付け加える作業ではなく、事業モデルの中心要素として扱う。優れた商品でも、必要とする人に見つけてもらい、比較や不安を乗り越えて購入してもらう仕組みがなければ、売上には結びつかない。ここで言う設計とは、単に広告を出すことではなく、顧客が普段どこで情報を得るか、何を信頼材料にするか、購入前に何を知りたがるかを踏まえ、接点から制約までの流れを整えることだと考えられる。集客は見込み客との出会いを作る機能、営業は価値と条件を理解してもらい、取引へ進める機能として互いに補完し合う。本書の対象である小規模事業では、潤沢な広告予算や営業組織を前提にできない場合が多い。だからこそ、顧客理解、商品内容、伝え方、販売経路が一貫しているかが重要になる。成功パターンを学ぶ際にも、何を売ったかだけでなく、誰にどのように届けたかを見る必要がある。本書は売上を偶然の反応に任せず、顧客獲得の過程として検討する視点を提供する。結論として、本書は、副業を始めたい会社員、独立を検討している人、あるいは小規模な事業の収益化を見直したい人に向く。特に、画期的な事業案がなければ起業できないと考えて動けなくなっている読者にとって有効な整理軸になりうる。市場選定、商品設計、顧客理解、集客と営業を順に扱うため、事業を一つの思いつきではなく相互につながる要素として点検できるからである。月商100万円という具体的な目標を示しつつ、急拡大より小さな検証と安定的な収益化を重視する点も個人の現実的な成績に合っている。同種の企業書には、著者自身の成功談、精神論、最新トレンドの紹介に比重を置くものも多い。その中で本書は、150人以上の成功者への聞き取りを掲げ、成功例の共通構造を抽出しようとする点に特色がある。ただし月商は利益や手取りを直接意味しないため、読者は自らの原価、固定費、税負担、稼働時間を別途計算する必要がある。本書を万能な処方箋ではなく、事業仮説を比較し、実行順序を整えるための実務的なガイドとして読むことが望ましい。ご支援いただける場合は、内田誠也 BMR スモールビジネス研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。